武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
番組を聞いてくださっている方から、先日の番組で越山会を越前会と言い間違えたという指摘を受けまして、
はい、
ちって言ったみたいで申し訳ございません。越前会でございますと福井になってしまいますんで、
私も気づきませんでした。
改めて越山会でございました。新潟の皆さん、誠に申し訳ございません、はい、さて、バーバラ H. ローゼンバーグさんの怒りの人類史ですね。人間には栄養摂取能力、それから感覚能力、思維能力、物事を考える、そういう能力があります。この思維能力の中にあるのが理論的と非理論的でありまして、不当に軽んじられたという考えになりますと、非論理が情動を怒りへと導くという、
はい、
この軽んじられたって、自分が大事にされていないっていうのは、
うん、
ものすごい怒るんだって、生き物として。
わかります。
わかるよな、
うん、
あの日本人の怒りの 80% ぐらいのスイッチが、うん、あの一言。俺聞いてないよ。カナさん、なんかやっぱりそういう上司に会うでしょ。必ず言うよな。
はい。
俺聞いてないよっていう。
うん、
こうものすごく怒りに転じやすいんですって。
はい。
その情動、非理論。自分で忘れてたとかなると全く怒りが起こらないっていう。ああ、なんか言ってたね、それ。とかって言いながら、軽く済ましちゃうんだって。はい、で、怒りというのは必ず特定の誰かに向けられます。はい、その特定がうまく決まらないときは、全体を憎むようになります。
その怒りのやり場がないっていうことですね。
そうそうそう。はい、保育園をまた落ちた。うん、カーッとなった奥様の一言。日本死ね。うちの子の理不尽な扱いから怒りが日本全体が滅びればいいという主婦の願いになったというんで、国会で取り上げられたこともございます。故に憎しみは人種、社会、団体、階層など全体に及ぶ。故に憎しみは非理性的で根深いものであると。これは生々しいことを書いております。これ私が書いたんですな。わかりやすく言えば、彼の髪を触る手が嫌い、うん、なぜ嫌いなのか説明できない、
うん、
私もすごく嫌われたことがありました。
え？
モノマネの人からやたら揶揄された。あ、いいですかって言いながら髪の毛をかき上げると武田鉄矢になる。あの髪を触る手が嫌いっていう、
はい、
なぜ嫌いなのか説明はできないのよっていう、うん、これが情動なんでありますね、
うん。
怒りとは手に入らない愛の対象があって初めて生じる。
手に入らない、
うん、
愛の対象。
あのね、こんなこと付け足して書いてるのは、これ私の例で言うと、私はもう年寄りですけど、老後のパターンってあるのよ。
はい。
その老後のパターンを自分が持ってないと、すっごくね、不幸になったような。
うん。
気がするの。
え、具体的にどういうことですか、老後のパターン。
例えば多いお茶っていうと、女房がはいはいって返事をしてお茶を入れてくれるとか、
はあ、
それからここが痛いんだっていうと、年取るとそういうとこ痛くなるんじゃないですかって話を合わせてくれるとか、
うんうんうんうん、
この老後のパターンっていうのがいくつもあるんですよ、年を取ると、
はい、
幸せのパターンっていうのが、
はい、
これから外れると全部不幸になる。
え、どう、外れるって言ったらどうなるんだ？
お茶を入れてくれって言うと、自分で入れなさいよ。
はい、ここが痛いんだけどの場合は。
あなた変なことしなかった？
それパターンから外れてるわけですね。はい。
本当にコマーシャにあるようなパターン、そのパターンから外れると全部不幸にカウントするっていう。
はい。
ああ腹減った、さっき食べたばっかりでしょって言われるとさ、
あ、うちの親見ててもちょっとそういうとこありますね。
そうよ、
わかります。
これはね、幸せにパターンを持っているからなん。若い時は耐えられたんだ、それは、
うん、
そういうパターンもあるんだ、覚えておこうとかっていう生存戦略があって、うんうん、ところが年を取るとそういうもんだって思い込んでるから、うんうん、あのトイレの使い方が汚いってボロクソ言われる、
はい、
こぼしたでしょとかって言われると、
例えばですね、
例えばね、朝から何でございますそれをすっごい自分が不幸な目に遭ってるようにカウントしてしまうんだ、
はい、
それはズバリ言うとこぼす時もありゃあさ、間に合わないこともあるさ。
あります？
いやいや今んとこないけどどんどん出てくるわけじゃない。
まあ年を取ればね、
年を取れば、
はい、
それを不幸にカウントしてしまう、
うん、
だから年を取ると怒りっぽくなるのは当然だよね、
うん、
でも幸せのパターンはないのよ、きっと。
ないですかね。
俺ないと思う。みんな少しパターンに触れすぎよ、
うん、
それで私は孤独だったとか私は不安だったとか、
うん、
ちょっと乱暴かもしんないけどみんな孤独だし不安なのよ。幸せのパターンっていうのが人を決して幸せにはしない、うん、そんな気がするんだよな。とにかくこの続きまた明日のマネージャーの上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷かなです。
さあ怒りでございます。怒りは体に宿る、何より表情に出る怒りは、
はい、
憎しみは心に宿るが体で隠すことはできる。憎しみは、
うん、
怒りはできない、
はい、
隠せたらそれは怒りじゃない、憎しみなんですよ。思えば怒りは愛した時と同様に相手を見るところから始まるのです。
確かに、
うまいこと言います。これは俺だな。
これは俺だな。
世界で文化がこれほど違うのにほとんど共通語のようによく伝わる表情があります。これは著者ですね。つまり映画やテレビ、ドラマの中で印象に残りやすい表情。これはね、名言ですね。このバーバラさんが見つけた法則だけど。いきます。幸せな女性の表情。
うん、
これすぐ伝わる、
うん、
世界共通、はい、で非常に分かりにくいのが怒った女性の顔なんですって。
え、そうなの。
そしてもう一つが幸せな男性の表情、これが分かりにくいんですって。
そうなんだ。
怒った女性の顔ってのは分かりにくいわ。
分かりにくい、
うん、分かりやすく怒る女性なんて成人女性にいませんから。プンプンプンなんてそんなそんな女性いないでしょ。
そうですね、言われてみれば、うん、
それと幸せな男性の表情、これも分かりにくい。脳が状況に合わせてまず察知しなければならないのは幸せな女性の表情、
うん、
そして怒った男性の表情、うん、この二つを間違えることなく見つける、
うん、
それが大事なんだという。
あ、なんか分かる。夫婦だって、
うん、
女の方は、
うん、
ご主人が幸せな表情だってことがわからない、
うん、
男の人も女房が怒ってるとわからない、
うん、
わからないまま二人で生きていくから齟齬ができるんじゃないですか。
そうそうそうそう、
なんかわかる。
これはあのやっぱ男女のとても複雑な関係なんだけど、
はい、
で怒りについて不快から怒り、さらに仕返しをしてやるまでのプロセスがある。アトラクションのように怒りには山あり谷あり、
はい、
その間音、匂い、感触まで情報として取り入れられ、怒りの程度が決定する。もう許さないってやつですな、
はい、
脳の一箇所だけで決定されるのではなくて様々な部位が参加し情動が決定する。これちょっと複雑なこと言ってますけども、
はい、
あの人間の怒りって最初に例えばまあ奥さんとの口喧嘩なんか言われるでしょ、
はい、
なんだか冷たい言い方するなとかって思って、いわゆるカチンときたってやつだよね、
はい、カチンね、はい、
うん、その後そういや同じこと何日か前にも言ったなこいつと、
うん、
いや何日か前じゃないよ、何年か前もこいつなんて言うと、
うんうんうん、
だんだん 腹が立ってくる。
わかります。
そんな風にして、いろんな思い出を重ねて呼び集めて、浄土。もう頭きちゃった。うん、
増幅していく感じですよね。
そうそうそうそう。はい、それはありますよね。はい、怒りは、上皮質や扁桃体などと連携し、怒りを決定するが、最後に決定するためのスイッチは、実は推測です。
はい、
様々な部位が参加し、情動が決定する。怒りはいろんな脳の場所と連携して決定する。
うん、
でも、最後に決定する。こいつとはもう別れてやるって叫ぶためには、推測が必要なんだって。
推測？
何を推測するかっていうと、あいつは、私を少しも愛していないだろうという不吉で不快な推測がスイッチを押すのである。
これは本に書いてあることですか？
ちょっと分かんなくなってきちゃった。これは俺かな。これ俺だ。
分かりました。
これ奥さんとの日々の、特にコロナ禍における彼女との葛藤の中で掴んだことよ。本当に考えたね。
うん、
こんなに家にいたこと俺初めてだもん。
あ、そっか。
売れてない時だってもうちょっと出てた。
はい、
ええ、でこの推測があれば決定的な怒りになるんですが、この推測がほんのわずかでも外れると怒りがシュンと収まるんです。これが今の私だね。
ほう、
いやいや愛しているからそう言うのかっていう推測になると、もう忘れる体制になるんです。
それは推測じゃなくて事実ですよね。
暗い推測より明るい推測があなたの人生を助けるという、そんな気がいたします。この次また明日のマネージャーの上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
怒りの人類史、バーバラ・エッチ・ローゼンワインさん、制度社から出ております、高里博さんが訳されている、はい、怒りのあれこれです。
はい、
あの怒りってのはその推測がスイッチを押すという、だから切れて怒るときは、あの女房に対しては本当は愛してないんだろうっていうような、なんかそういう不吉な推測。うん、
はい。
から、こう、同性同士で喧嘩するときは、舐めてんのかって疑問形で聞きますよね。
はい。
これも推測だからですよね。
うん。
関西方面では、我なんぼのもんじゃって相手の値段を聞くというようなね。これまた面白いですね。ちょっと自分のメモ書きのところですね。推測がスイッチを押す。この推測が、愛しているからそんな嫌なことも言ってくれるんだと推測すると、身体反応が変更し表情を柔らかくする、
うん、
面白いもんで、表情を柔らかくしていれば最悪の怒りの反応を踏みとどまることができる、
はい、
だから皆さんやっぱりこれですよね。怒りの反応を表情を柔らかくして消していく。かなさんはまだお若いからお感じにならないけど、自分でもテレビで、あ、悪い癖だなと思って直さなきゃと思いつつも、あのいろんな番組に出る、そこ座っとくでしょ、
はい、
番組の中 で最近リモートとか多いから、うん、意識しないのに抜かれてる時があるんですよ、
はい、
キャメラ映ってる時があるんですよ、うん
う
ん、
はい、
油断してるもんだから、皆さんあれ見えてるんですよ、出てる人はね、自分がどう映ってるのか、うん、それモニターがあるんです。そのモニターをちらっと確認すると、自分の顔の表情が険しくて慌てて笑顔になる時が、
うわ、それ見ててわかりますもの、テレビ見てて。
あれね、かな、あれ自分の顔見て自分で驚いてんのよ。
あ、よくあのワイプで抜かれるっていうね、
はいはいはい、
の時にその窓に映ったタレントさんの顔が、うん、なんかすごい眉間にシワが寄ってたりとか、
はいはいはいはい、
冷たい表情のが映ってると自分でわかったのか、はい、ちょっと柔らかくみんなするじゃないですか、
はいはいはいはい、
あ、これ今自分の顔が見えたんだなと思いながら見てる方も見てますけど ね、
はいはい、ね、あのね、年老いたっていう顔をそのまんま映されるとね、怒ってるような顔になるの。
うーん、
年のせいなんだな。だからおじいちゃんがニコニコ笑ってるのは その表情を浮かべてないと、はい、止まった表情だと誤解される可能性がある、うん、若い人はいいのよ、
うん、
でもやっぱりじいさんばあさんっていうのは表情を作ってないと怒りの表情と取られるとまずい、
はいはい、
やっぱり年取ってきて油断して抜かれた時の自分の老いた顔って時々ドキッとする時あるよね。
あ、そうですか。
うん、そんな顔してるつもりないのにそんな顔になってんだ。
へー、
うん、それは結構慌てます、
うん、
だって若い時って何も考えてませんっていう顔がいい顔だったもん。
若いって大きな力ですね。
やっぱりね、本当、はい、若いというだけで値打ちがあるんですよね、うん、さあ話をどこに持っていこうかと思っておりますが、ちょっとね、日本の方にはちんぷんかんぷんかもしれないけど、バーバラさん結局ここが書きたかったんだなという気がしたんですよ。
はい。
それはね、バーバラさんはアメリカ社会をご覧になってて、最も怒りが高く取引されているのがアメリカではないか。
うん、
この傾向は世界に影響を与えます。
はい。
勘違いしてはいけませんけども、アメリカ社会では怒りと攻撃はペアになってます。カナさん、アメリカ社会では怒った、怒ったら攻撃しなければ怒ったことにはなりません。
はい、
日本社会は怒ったまんまでいいんです。
うん、
どうなっちゃうの俺たちとかって言いながら。だけど、はい、ダメン、アメリカでは、
はい。
怒ったら攻撃しなきゃ。
うん、
これ絶妙な言い方するね。このバーバラさん、アメリカの私は〇〇に対して怒っているっていうのは被害者の言葉なんだって、
うん、
どういうことかというと、あなたが私を怒らせたっていうことなんだって。
うーん、あー、はい、
被害者なんだから反撃しないと、
うん、
このアメリカの心理を読み解いて大統領となった方がドナルド・トランプであるっていう、
はい、
彼の怒りはたちまち評価され今も支持されているわけです、
うん、
アメリカでは怒ることが正義である、
うん、
なぜ正義か。それは世界史の中で文明は白人種から生まれ、そのアメリカの助けなくては存在できないという確信を持っているから、
はい、
そういうことを信じている人種、白色人種が最も多いのが実はアメリカであるっていう指摘をバーバラさんがなさっている。
うーん、
トランプさんの強気はそこから来てるんだな、
はい、
こう聞きますと、怒りというのは本当にまさしく今日の話題ですね、
はい、
考えましょう怒り方。この次また明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
怒りというものを考えております。アメリカというところでは怒りが取引される、うん、そしてもう一つ、怒りが攻撃と結びつかないと成立しない。その怒りの使い方の上手な人としてドナルド・トランプをこのバーバラさんは挙げておられます、
はい、
世界史の中で文明は白色人種から生まれた、どんな文明であろうとこの白人たちの助けなくしては存在できないのである、うん、そう信じている、また白人が最も多いのがアメリカであるっていう、このドナルド・トランプさんの発想の真ん中にあるのは世界の文明の中で主役であり続けたアメリカの白人社会っていう、
はい、俺たちが一番だってことですか。
そういうことだよね、
うん、
これはうぬぼれるなっていうのもちらっと頭をかすめながら、
うん、
白色人種っていうのはとにかくスポーツに関して世界のルールを作ってきた、メイドインイギリスってのは多いよな、ラグビーにしろサッカーにしろ、
はい、
いやもうこの辺が俺たちにはピンとこないからあんまりこう近寄らなくておこうと思うんですが、うん、トランプさんがおっしゃる白人主義というのが世界の文明の主役だっていう主張と真向こうから対抗してるのが中国なんです、
はい、
漢民族、世界の中心であるって、うん、 信じてらっしゃるんですね、
はい、
だから習近平さんがちょっと弱気で頭をアメリカに下げたら中華人民が相当反発するっていうのが考えられるんで、
はい、
で繰り返しになりますが我ら日本という島国当初の島に生きてるんでありますがアメリカと中国この両国をじっと見つめてみましょう。そうすると両国は決して認めませんけども似たようなところがいっぱいあるね。
ほう。
中国は漢民族で何をもって漢民族かっていうとよくわからないのね。
あ、そうなんですか。
そんな民族なんてわかるもんじゃないもん。俺そうだと思うよ。韓国人、北朝鮮人、日本人、中国人が歩いてる。それを何メートルか離れたらどれがどれだかわかんなくなるのよ。服装とか全部同じにしてしまうと、
うん、
民族なんてそれぐらいのもんですよ。それに意味があるって言ってるのが中国、
うん、
そしてもう一つがアメリカ、白人社会、そう思うんだ。で生物学的に見て民族に意味がない、これはもうはっきりしてるんです。
え、そうなんですか。
だってあの国旗が DNA の中に書いてないんだもん。
うん
じゃなくてそうじゃん。だからみんなワクチンが効いてるわけじゃん。
はい。
発症率とか死亡率とかあるかもしんないけど、とにかくワクチンは等しく効くわけだから、
うん、
ワクチンにとって民族はない、
うん、
薬は民族は関係ない。この民族に効いてこの民族に効かないなんていう薬があったらそんなんちゃんちゃらおかしいじゃんな、うん、
はい、
科学的に民族ってのはありえないことなのよ。意味がないんだよ。ところが、うん、同じことを信じているんだけども両国ともものすごく仲が悪い。そのくせ片方は隣国との間に壁を作れって言うし、中国は奥地の方に対して言うこと聞かないんだったら壁の中入ってろって言うわけで、それからアフガンではイスラム法って言いながら自分たちの解釈のイスラム教を他のイスラム教の人たちに当てはめようとするタリバンっていう政府があるわけでしょ。これ意味のない民族にシャニムに民族っていう冠をかぶせて、だいたい民族って言い始めるとろくなことないんだ。ここの日本も大和民族なんて言ってる時はろくなことなかった。本当に、
うん、
ああ日本が日本らしくなったのはあの人たちよ。草刈正雄、山本凛だとか大阪直美とかそう思わない。
でもこう民族っていうのを意識したことがないので。
そうなのよ。
なんかピンとこないんですよね。
あんた鋭い。
え、
ここの国は民族でまとまったことって本当のこと言うとないのよ、
うん、
それをごまかしたからあんな戦争に負けちゃったんだけど、日本にあるのなんだと思う。民族じゃなくて
なんだ。
俺は絶対揺るがない。
なんですか。
反
反、
うん、やっぱりね、薩摩とか黒田とか言ってるところ、
は
ん、うん、あれが日本人の心の中にある一番下の下着よ。
はあ、
うん、それさえ着ていれば日本人らしく過ごせるのよ。
はい、
そのちっちゃい下着こそが日本人。まあなんか話がバラバラになっちゃいました。はい、明日ね、上手にまとめますんでね。はい、この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
人間の怒りについて考えました2週間でございます。バーバラ・エッジ・ロゼンワインさん、制度社から出ております。怒りというものをつくづく振り返ってみた先週今週で、ございました。昨日はアメリカという国では怒りが評価されているっていう、
うん、
世界にはいくつかございますね。怒ってないと偉くなれない国が中国、
うん、
中国もすぐ怒りますですね、
はい、はい。
それからミャンマーという国、軍部の方が言うこと聞かない民衆に対して怒ってらっしゃいますですね。そしてあとはアフガン、これはタリバン政権の方が国際社会に対して怒ってらっしゃいます。それから北朝鮮のキム・ジョンウンさん、この方もとにかく怒ってらっしゃいます、
はい、
また他にもテレビの中に怒ってらっしゃる方が いらっしゃいます、ね、はい、これらの方々を見てると今怒りが大事だという、でその典型として一番身近な SNS ソーシャルネットワークサービスっていうのはありますが、ここも匿名で姿を隠して特定の個人を正義で切るという、別の言い方で言うと誹謗中傷、これもぼちぼち犯罪として扱われるようになりましたんでね、この誹謗中傷なさる方は呪いの繰り返しでありまして、怒りの訳とか深さには触れずにひたすらに死ね殺すっていう呪いの言葉を、正義を主張するときにこういう呪いの言葉は使わん方がいいと、これはSNS なんかで誹謗中傷なさってる方言っておきますが、呪いの言葉というのはですね、自分にも向かってくるんです。だから呪いなんですよ、日本にいいことわざがありますね、人をの呪わば穴二つ、
ああそれか、
呪いの言葉を使ってると自らの墓穴を深く掘るようなもんですよ、これはですね、皆さん SNS で誹謗中傷を繰り返している方に言いますが、私は結構実例を見ました、あんまり言わん方がいいで、さあ怒りでございました、いかがでした、
ちょっと今呪いの言葉で気になることがいろいろあって、あ私もこの前ちょっとある番組を聞いていて、2時間半後ずっとそれが続いてるんですよ、なんかそれでちょっとこうげんなりっていうかぐったりしちゃって聞いてて、これ呪いをかけられてんだなって思ったのを今思い出したんです、
吹雪道歩いてるのと同じように、どんどんどんどん自分では突き進んでるつもりでもはっと気がつくと同じところぐるぐるぐるぐる回ってるっていう、
でもそれは多分番組のリスナーの人が怒りをどこにぶちまけていいかわからないので、それを代わりに言ってくれてると思うんですよね、でもどうすればいいのかなと思って今ちょっとなんか考えてしまいました、
じゃあお教えしましょうか、ね、締めくくりでございますが、情動、人間の感情が激しく動く喜怒哀楽でありますが、目標に関連した思考材料の活性化であり、その怒りから私たちは心の中にある様々な認知、また別々な怒りについて考え、自分の感情の容量を増やす方法にしなければならない、結構難しい言葉を並べましたが、かなさんが言った通りであります。怒ってもいい、怒ってもいいが、それは蚕が繭を吐くのと同じで、怒りの糸は自分を包むことになり、密に吐きすぎると息できなくなりますよ。
そういうことですよね、
怒りの繭の中にこもってしまうとやがて息苦しくなり窒息死する危険がある、本当にその点注意しなければなりません、怒ってもいいんです、でも怒ってもいいけど、それは一人自分一人そうしないと自分自身を窒息死させることになりますよ。
カイコとマユの表現は、これはバーバラさんですか？
これは俺だな。
そうですか。
はい。これバーバラさんの本離れちゃうけど、これ私が勝手に考えたんだけど、多数派工作をする怒りっていうのに近づかないこと。女の人ってのはおしゃべり上手なんだよ。そう思うんだ。なんていうのかな、その、女同士の会話ってのは横で見てて感心するけど、よく弾むよな、あんだけ。
もうグルーヴ感ありますよね。
そう何じゃない、忙しいんだからとか、もう素敵ママとか、そんなこと生き生きと話してる女房の声を聞くと楽しいんだなと思う、男はあんな声で話さないよ、やってるゴルフもうとかって気持ち悪いだろ、70のじじいが。痛かった？痛かった？ワクチン痛かった？腫れた？腫れた？ワクチン。弾まないのよ。でも女性には弾む力がある。それはなんで楽しかった？多数派工作しないからよ。ね。だから、どんなことを怒ってもいいんだけど、多数派工作をする怒り方をする人には近づかないこと、そーっと離れましょうという、というわけでございまして、 怒りというものをまな板の上に置いて今回一生懸命頑張ってさばいてみましたが、いかがだったでしょうか。またご意見とかね、反応ございましたら、ぜひ怒りの手紙でも書いてみてください。
そうですね。
来週はまた違うネタでご機嫌伺いたいと思います。今週これまで。